見落とされた際、権力、行動、そして平等論における誤った単純化。現在の議論で問題になっているのは、権力を持たない男性だけではない。問題になっているのはまた、そしておそらくまさに、権力の地位にありながら、そこで父権的に振る舞わない男性たちどもある。支配したり、価値を貶めたり、他者を体系的に排除したりすることなく、導き、決定し、責任を担う男性たち。権力を権利ではなく義務として理解する男性たち。そしてそれにもかかわらず、現在の平等をめぐる言説の中で、問題のある構造と一括して同一視されるか、コミュニケーション上見えない存在にされてしまう男性たち。この不明瞭さは、周囲的な問題ではない。それは、権力について、再化して語ることを主張しながら、ますます大まかなレッテル貼りに後退してしまう言説の、中心的な欠陥である。権力がもはやアイデンティティの特徴としてしか読まれなくなるとき、構造的不平等の分析は必要である。それは、長く遅れており、今後も不可欠であり続ける。問題になるのは、権力がもはや、関係と行為の現象として理解されず、種として特定の集団の属性として理解されるところである。このモードでは、男であることが権力の略号となり、権力が罪の略号となる。その際に失われるのは、決定的な際、構造と行動の間の際である。権力を持つ者は責任を負う。しかし責任は、自らが引き起こしても、再生産してもいない。歴史的あるいは現在の誤った発展に対する道徳的な罪と同一ではない。この区別は言説の中で次第に曖昧になりつつあり、その影響ははっきりと感じられる。とりわけ、熟慮され、公平で、非普遍的な実践に努めている責任ある地位の男性たちは、自らの具体的な姿勢がほとんどもはや重要視されていないと感じている。彼らにとって重要なのは地位であり、行動はそれほど重視されない。権力役割にある非普遍的男性の逆説的な状況、非普遍的な男性、影響力、決定権、制度的責任を持つ者も明示的に含めて、は逆説的な状況に置かれている。彼らは権力を、感受性を持ち、自己批判的、かつ責任ある形で行使することを求められている。同時に、まさにそのような権力行使のあり方は、独自の成果や意識的な実践としてほとんど認められない。その代わりに、彼らは二重の期待の圧力のもとに置かれる。構造的な問題を考慮し、取り組むことを求められ、同時に自らの負担、両利性、不安をほとんど表明できず、そうすればすぐに自己正当化の論理に陥ったとみなされてしまう。権力は求められ、賞賛もまた求められる。しかし、その一方で、承認は与えられないままである。その結果として生じるのは、多くの場合、沈黙、撤退、あるいは、言説そのものへの慎重な距離である。共鳴なき責任、多くの社会領域、リーダーシップ、組織、家族、経済的保障、において、男性は依然としてかなりの部分の責任を担っている。それは、彼らが生物学的にそうするよう運命づけられているからではなく、既存の構造がまさにそれを今なお示唆し、あるいは要求しているからである。この責任には現実の負担が伴っている。恒常的な可用性、高い決定コスト、低い失敗許容度、疲弊や疑念のためのわずかな余地。他の形態の構造的な可負荷がますます可視化され、政治化されつつある一方で、男性の可負荷、とりわけ権力役割におけるそれは目立ってしばしば名指しされないままである。それはパッケージの一部とみなされる。あるいはさらに悪く言えば不当なテーマとみなされる。それは明確なメッセージを送っている。責任ははい。しかし自らの視点はだね。構造批判が集団的な在籍へと傾くとき、もう一つの重要な問題点は構造的分析が道徳的な取得くりへと移行するところにある。ある集団への所属が不正への関与の証拠として暗黙のうちに読まれるとき、その言説は分析的な鋭さを失う。非普遍的な男性、権力の地位にあるものも含めては、その時次のように経験する。自らの具体的な行為が二次的なものとなり、再化の試みが防衛として解釈され、自らの声がもはや解決の一部としてではなく、問題の一部としてしか数えられない。ここで何かが転換してしまう。 転換するのは権力批判そのものではなく、その区別する能力である。副作用として自己生産される分極化。
行動をもはやアイデンティティと切り離さない言説は、必然的に分極化を生み出す。それは本来であれば対話可能で連帯しうるアクターたちを失ってしまう。なぜなら彼らはもはや一括した疑いのもとでしか呼びかけられていると感じないからである。それは不公平であるだけでなく、戦略的にも近視眼的である。というのも、私たちの時代の中心的な対立線の多くは、性別に沿ってきれいに走っているのではなく、次のようなものに沿って走っているからである。成果と責任の割り当て、承認の欠如、感情的な孤立、構造的な過負荷、これらの現象は人々を異なる形で巻き込む。しかし排他的ではない。必要な修正であり相対化ではない。平等をめぐる言説の発展とは、批判を弱めたり権力関係を相性化したりすることを意味しない。それはより精密になることを意味する。そこには次のことが含まれる。権力をアイデンティティの特徴としてではなく、実践として分析すること。責任と罪を区別すること。男性による自己記述をすぐに病理化することなく認めること。そして非不知見的な権力行使が現実に存在し、学び得るものであることを認めること。非不知見的な男性は権力批判への反証ではない。とりわけ彼らが権力を持っているところで、彼らは代替案が可能であることの経験的証拠である。結論、社会批判は単純化することによって強さを得るのではない。差異によって強さを得る。権力の地位にある男性を問題のある構造の代表としてのみ読む言説は、自らの有効性の重要な一部を奪ってしまう。本来であれば学びの場を開くべきところで、味方を失ってしまう。非不知見的な男性、とりわけ権力を持つ男性は、偶然による盲点ではない。彼らは、平等をめぐる言説が、構造批判と道徳的なレッテル貼りを、なお区別できているかどうかを測る試金石である。この区別が失われるところでは、批判は大きな声にはなるが、もはや賢明ではなくなる。